今日は出エジプト記の16章22節から30節までです。出エジプト記16章22節から30節。6日目には彼らは2倍のパン、すなわち1人当たり2オメルずつ集めた。会衆の上に立つ者たちが皆モーセのところに来て告げた時、モーセは彼らに言った。主の語られたことはこうです。明日は全く休みの日、主の聖なる安息である。あなた方は焼きたいものは焼き、煮たいものは煮よ。残ったものはすべて朝まで保存するため取っておけ。それで彼らはモーセの命じた通りにそれを朝まで取っておいたが、それは臭くもならず牛も湧かなかった。それでモーセは言った。今日はそれを食べなさい。今日は主の安息であるから、今日はそれを野で見つけることはできません。6日の間はそれを集めることができます。しかし安息の7日目にはそれはありません。それなのに民の中のある者は7日目に集めに出た。しかし何も見つからなかった。その時主はモーセに仰せられた。あなた方はいつまで私の命令と教えを守ろうとしないのか。主があなた方に安息を与えられたことに心をせよ。それゆえ6日目には2日分のパンをあなた方に与えている。7日目にはあなた方はそれぞれ自分の場所にとどまれ、そのところから誰も出てはならない。それで民は7日目に休んだ。アメン。このマナとはこれは何という意味だということを昨日見ました。本当に不思議なものです。昨日の箇所ではこのマナーを、朝まで、翌日の朝まで残しておいてはならないとモーセが言ったのにもかかわらず残しておいた人たちがいて、でそれで残ったものには虫が湧き悪臭を放つようなものでした。でそれでその時はモーセは怒りましたけれども、で今日の箇所ではですね、6日目には、その普段の日では1日あたり1オメルずつ約 2.3 リットルずつ集めるはずだったんですが、この6日目に限っては2オメル、その翌日の分も集めなさいということが命じられておりました。でそれで、回収の上に立つ者たちが皆モーセのところに、集まってきて告げました。ところモーセが言うには、明日は全く休みの日、主の聖なる安息である。でそれで、取っておけと、マナを取っておきなさい、普段の日は取っておいちゃいけないなんですけども、しかしこの6日目に限ってはそのマナを明日のために取っておきなさいと言われておりました。でそれで彼らがですね、その命じられた通りにそれを翌朝まで取っておいた。普通の日であればそれは虫が湧いて臭くなるところが、この日に限っては臭くもならず牛も湧きませんでした。食べられる状態だったんです。それで第7日目はその取っておいたマナを食べることができました。このマナ、本当に不思議なものです。神様が備えてくださった食料です。でこの今日の箇所を読んで私が まあ、この教会に赴任して以来毎朝蒼天礼拝を、行っており、で主日ごとに礼拝をしていて、で、まあ、蒼天の時は、毎朝御言葉の準備を、まあ、して、で主日も行ってと、まあ、1週間に合計10メッセージしているということを他の教会の、牧師先生に言いましたところ、とても信じられないと。メッセージをすることがの、まあ、すごいエネルギーのいること、それがどんなに尊い奉仕であるかを、まあ、知ってる先生は、まあ、信じられない言ってました。人間技でない、本当におっしゃる通り、これは人間技ではないんです。主が備えてくださるのでなければそれはできません。で、まあ、私も、まあ、だんだん慣れてきたんですが、当初の時この講壇の上に立つことが怖かったんです。今日もし講壇に立った時に何の言葉も与えられなかったらどうしようか。でも主は必ずですね、本当に主は真実なお方で、必要な養いの言葉を与えて備えて、でそれもですね、その時その時に、まあ、時代季節において必要な言葉が不思議に与えられるんです。この創世記の学びをして以来、順番通りに、まあ、公開説教という形で行っていているんですが、でも順番通りその日その時に生徒たちに必要な言葉、教会にとって必要な言葉が与えられるんですね。不思議なんです。本当にマナ、不思議な食物であるように、私も毎朝毎日この不思議な食物を神様からいただいている恵みに預かっております。で、これはですね、第6日目には、それ2倍、その翌日の分も集めなくてはならないって書いてありますね。一日一日どんどん蓄積していって、ちょっとずつ第7日目のために積み立ててということはできず、第6日目に2倍のものを集めなくてはならないんですが、しかし主はちゃんとその2倍のものを用意しておられるんです。この神様の命令を守りを行うということ、それをですね、きっちりと示すために、本当に主はきっちりとそのお言葉通りのことを行われるお方ですね。6日前に2倍を集めなければならないということで、人々が出ていくとですね、ちゃんと6日目は2倍分備えられているんです。これは生徒たちのその働きも一緒です。世の中ではちょっとでも仕事をたくさんして、ちょっとでも儲けて、そうして、他の人たちよりも先んじようとします。で実際にですね、もう最近では、日曜日も仕事をして、もう休みがないように そこまでして労働して働いている人たちはおりますけど、しかし彼らが安息して幸せかっていうと、そうじゃないんですよ、ね、毎日安息日も仕事をしている人たちはとてもそうじゃありません。かえって労苦が多くて、かえって出費がかさんで、かえって出ていくものも多いんですけど、しかし主日をしっかりと守っているクリスチャンは本当に一日休んでるんですけど、でもしっかりとその部分も備えられるんです。主日には礼拝をしたいということで、努力をして、で主日をしっかりと主のために捧げるキリスト者たちには、ちゃんとですね、その主日の分もこの食料マナが備えられるんですね。しっかりと、6日目に、私もですね、メッセージ、主日の礼拝のメッセージは、まあ、大体、その主日の前の日にじゃなきゃ与えられないんですね。ちょっとずつ積み立てていってということができないんです。 何しろ毎日、ほぼ毎日土曜日以外はメッセージをするために講壇に立って、で神様からいただいていて、で例えば月曜日火曜日とかに次の手術何にメッセージしましょうかって、で、とりあえず頭の中に思い浮かんでくる御言葉は確かにあるんですが、しかしそれがいざ手術の前の日にその積み立ててきたものをいざそれを元にして準備しようとすると、なんかってなんか腐ってるような、ちょっと御言葉腐らないんですけども、何か違うようなそういう感じがして、でそういうわけでもうそういうことが続くので、私は手術のメッセージはなんか積み立てるということはもうしないことにして、もう前日に、その2倍働いて、でそれで、得ようと、そういうふうにだんだんするようになってきております。このマナは本当に日々必ずですね、主が必要な備えを与えてくださるものです。そしてそれについてですね、心配する必要がないということを、私も、ここの勤めに入ってから3年経ちましたけれども、そういうふうに主の恵みは必ず与えられるものだということを体験しております。マナは6日目の時には2倍集めなくてはなりませんでした。しかしこの民は心配する、心配していた民もいたかもしれません、当初の私みたい。でもしっかりと2倍かき集めることができるんです。そして第7日目にはですね、それは見つけることができないんです。この民の中では7日目に、はそれはありませんとあらかじめモーセから言われていたんですが、それなのに民の中のあるものは7日目に集めに出ました。しかし何も見つかりませんでした。7日目に出かけても、7日目に仕事をしに出かけても何も見つからないんです。生徒たちの中にもですね、7日目に夜中に出て行って、今日の糧をかき集めようとしてもそれは見つからなかったということ、朝から晩まで働いたけども何も取れなかったと、そういう時があります。それは休むべき時だからです。神さんは安息を与えるために第7日目を定められました。安息すべき時は安息すべきなんです。安息すべき時に動くと逆に疲れてしまって、また、その翌6日間は働かなくてはならないという、そういう羽目になってしまいます。安息するべき時にはしっかりと安息すべき、たとえその時にですね、立ち働いても何か自分は働き者だということを、日本人は何かとアピールしたいんですが、でもそのようなアピールしても無駄なんです。安息すべき時は安息しなければ徒労に終わってしまう時もあるんです。で安息の日はしっかりと休んで、そして主の安息を覚えるべきなんです。昨日の箇所では民が言うことを聞かなかったからということでモーセは怒りましたけれども、で今日の箇所では主が怒っておりますね。28節の方で主はモーセに仰せられた、あなた方はいつまで私の命令と教えを守ろうとしないのか、安息日に出歩く者がいたから主はこの時初めてこの民に対して物を申したわけですね。民がつぶやいた時は物を申さなかった。でも主が物を申したのは安息日に出歩く者がいた時でした。29節主があなた方に安息を与えられたことに心せよ、それゆえ6日目には2日分のパンをあなた方に与えている、7日目にはあなた方はそれぞれ自分の場所にとどまれ、 そのところから誰も出てはならない。アーメン。主がこのように言われているからには、私たちも主が聖別された日はしっかりとそれを聖として、その時は自分の技を終えて安息しなくてはならないんですね。この安息日、安息の日、神様はですね、このイスラエルの民、この時は荒野において、整えをしておられますけれども、主はやがて安息の地へと民を導きたいんです。そのためにこの荒野での経験が必要なんです。そして荒野で何を学ぶかというと、御言葉にしっかりと従い従順するということ、すなわち信仰を彼らはこの荒野の期間において訓練されているわけですね。主の御言葉通り聞き従うかどうかということ、それがこの荒野における、私たちも学ぶべき学びの期間です。この主は荒野においてイスラエルの民を、試したのは、16章の4節と5節に書いてある通り、パンが天から降ってきますと。で、そして民はそれを毎日1日分をそれぞれ集めなければならない。そしてそれはなぜかというと、彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるため。そして6日目にはその2倍を集めなければならない。平日は毎日1日分を集める、そして6日目には2倍を集める。第7日目の安息日は休む。それをしっかりと守るかどうか。そしてこのマナというものは食べ物です。人は食べ物を一日でも食べなければお腹を空かして辛い状況に陥りますから、ですから主はこの食べ物を通してですね、主の御言葉、主の規定にきっちりと毎日従うということを、神様はこの荒野において彼らをその信仰を培うことを神様は鍛えておられたわけです。ただこの地上においてはですね、神様の安息というものは、安息の地には入ることはできません。それはなぜか、ヘブル書に書いてあります。昨晩ですね、イサクが開いた箇所ですね、ヘブルの4章です。ヘブルの4章の、7節から11節までお読みします。ヘブルの4章7から11まで。神は再びある日を今日と定めて、長い年月の前に長い年月の後に前に言われたと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならないと語られたのです。もしヨシアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の例に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。アーメン。ここでヨシアがもし彼らを安息に与えたならと、ね、もしという形でありますね。ですからヨシアに導かれて、あのカナンの地に入った、あの民は安息の地に入ったわけではなかったんです。 安息日の休みは、この旧約に書いてある通り、神の民のためにまだ残っているのです。そして神の安息に入った者はどうなるか。その人は神がご自分の技を終えて休まれたように自分の技を終えて休むんです。ですから安息の地、あのカナンの地が安息の地ではありません。地球上のあの中東のあの地域が安息の地だということではなく、むしろ神の安息に入るのはもっと別次元のことです。皆さん一人一人も安息の地に入ることができるんです。神の安息は残ってるんです。じゃあ一体どういう人が神の安息に入ることができるか。それは4:1-3の途中までをお読みします。ヘブル4:1-3の途中まで。こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。アメン。3節にありますね。信じた私たちは安息に入るのです。ですから安息の地、それはあのカナンの地、中東方面のあの地域ではなく、信じた私たちが安息に入るんですね。皆さんも信じれば安息に入るんです。よく人がですね、あの自分のなんか高ぶる感情、なんかああダメだダメだ、あ自分は弱い、自分は、こんなに良くない人間だっていうことで感情が高ぶって、でそれで、信じることができない人がいます。御言葉よりも自分の感情の方にリアリティを置いて、そちらの方が、御言葉より真実だと信じてしまうんですね。それは安息には入れません。自分の思い、意志、感情を、それを御言葉に従順させる人は安息に入ることができます。信仰とは望んでいることがあろう保証し、目に見えないことを確信させるものです。ですから信仰というのは皆さん自身がまだ見ていないこと、それがもうすでに与えられたと信じることですね。そうするならばそれは信仰の原理が働いて、そしてこのヘブル 4:3 の通り、信じた人は安息に入ることができるわけです。感情が高ぶるとき、思いが高ぶるとき、それを御言葉に従順し服従させてください。そうするならば安息を得ます。ヘブル 3:16-19までもお読みします。聞いていながら御怒りを引き起こしたのは誰でしたか。モーセに引き入れられてエジプトを出た人々の全部ではありませんか。神は40年の間誰を怒っておられたんですか。罪を犯した人々、屍を荒野に晒したあの人たちではありませんか。また私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない従おうとしなかった人たちのことではありませんか。それゆえ彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。ここでも明確に安息に入れない理由が書いてあります。安息に入れなかったのは不信仰のためです。安息に入 入る人たちは信じた人たち、信じた私たちは安息に入るのです。この荒野の民はですね、神様の御言葉には信頼しなかったんです。日々与えられるパン、このマナを軽んじたんです。エジプトではニラや玉ねぎやニンニクをスイカを食べていたではないか。彼らは湧き立つ肉欲、湧き立つ感情、そちらの方に支配されて、そちらの方にモアモアと踊らされて、そして御言葉を軽んじていたんです。御言葉を脇に置いていたんです。そしたら彼らは荒野で屍を晒していきました。自分の感情、自分のモアモア、それに振り回せる人は安息に入れないんです。荒野で屍を晒していってしまう。私たちはその例に習ってはなりません。しっかりとそうした肉欲、肉の湧き立つ感情、それらを御言葉に服従させ、御言葉に従順させるんです。皆さん自身の力で自分の感情とか自分のモアモアと戦おうとしても無駄です。イエス様助けてください。イエス様に頼るんです。そうすればその肉のモアモアをイエス様が殺して、御霊が殺してくださいます。なぜなら肉の欲と御霊は互いに愛逆らって、そして御霊の方に頼る人たちは肉の行いを殺す、そういうふうに書いてあるからです。私たちはしっかりとですね、自分の意思を用いて、そしてこの御言葉に取り組んでいくべきなんです。いつまでもモーセに文句を言っても無駄です。霊的指導者、人間に文句を言っても何も得られません。皆さんはそれぞれが神様にしっかりと信頼して、御言葉に信頼してするべきなんです。荒野の民はモーセの言葉よりもむしろ神様が与えてくださった御言葉の方を恐れるべきだったんです。何かと人は見える人間モーセ、見える人間指導者、見える人間牧師とか、そちらの方に何かと頼りがちですけども、でもいつまでもそうであってはなりません。この荒野における民はモーセに目を留めてつぶやいていた人たちはみんな滅んでしまいました。ただ二人だけ、ヨシアとカレブ、彼らが主は必ず私たちを勝利させてくださると、あくまで主はどうかということを主張しましたね。モーセに文句なんか一言も言いませんでした。彼ら主はどういうお方かということを見ていたから。ですから荒野で滅んだ民はモーセに目を留めていて、モーセもろとも滅んでしまった。しかしヨシュアとカレブは主を見つめていた。主がいかに力強い方か、主はいかに真実か、それまでのその荒野での体験を通してヨシュアとカレブは主を信頼したから、だからこの約束の土地を継ぐことができたんです。どうか皆さん、この荒野における訓練の時に入っているのであれば、誰一人として神の安息に入る、神の安息から漏れるものがないように、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないように、御言葉を信頼して歩んで、そしてやがては一人も漏れることなく安息の、神の安息に入ることができる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、この第7日目には主はあなたは安息を定めてくださいました。この荒野において、このモーセは初めて第7日目、この全く休みの日、主の聖なる安息日には仕事をしてはならない。6日目にその安息日の分ものパンも集 めなさいと言われました。安息日の前の日にはしっかりと主はあなたは安息日のための神の 主の聖なる日のための備えもしっかりとあなたがしてくださり、そしてその安息の日には出歩いても何も見出すことはできません。それは主よ、あなたが私たちに安息を与えられたからです。神の全き安息を与えられたがゆえに、私たちはその日はただあなたを覚え、世の事柄を離れ、しっかりと安息しなくてはならないということ、それをあなたはイスラエルのためにアラノにおいて学ばされおりました。私たちも主よ、あなたの聖なる日を覚えて、それを聖とし、世のことから離れて、しっかりと体を休めるべきことを主よ、私たちにも教えてください。その栄えある日、主の日において、私たちはしっかりとあなたを覚えて安息することができますように。その日に世のことにかかずり合って煩わせることがありませんように、あるいは安息している生徒たちをかき乱して自分のところに引きずり込んで世のことにかかずり合わせるような罪を犯すことがありませんように。ですよ、どうか私たちもあなたの御言葉に信頼しつつ歩み、あなたの安息をしっかりと得て、そして残りの6日間しっかりと働くことができますように。あなたは日々糧を与えてくださる主です。アラノにおいて40年きっちりとあなたは一日も欠かさず、安息日を除いては一日も欠かさずマナを降らせてくださった真実な主です。そのあなたをしっかりと信頼して歩む私たちでありますように。この新しい一日もあなたが祝福してください。世に出て仕事をする一人一人の上にしっかりと日々の糧を与え、祝福してください。そして彼らが安息の日には、主の聖日にはしっかりと休むことができますように、主よ、あなたはすでにその分も備えてくださるお方であることを信じて感謝いたします。どうか生徒たちがあなたに会って安心して歩むことができますように。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。